県政最前線、がんを知り、がんを予防する。県ではがん検診の受診促進や生活習慣改善に向けた施策に取り組み、県民のがん罹患率、がん死亡率の減少を図っています。がんは日本人の2人に1人が生涯のうちにかかるとされる極めて身近な病気です。しかし、定期的ながん検診の受診や生活習慣の改善といった取り組みを継続することで、早期発見や予防が可能であることが明らかになっています。がんから命を守るために、がんについての理解を深め、予防に取り組むことが大切です。およそ4人に1人ががんで死亡。死因別死亡者の割合。紙面には死亡者の死因別の割合が円グラフで表されています。出典は厚生労働省2024年人口動態統計からです。がんによるもの 23.9%、心疾患 14.1%、老衰 12.9%、脳血管疾患 6.4%、肺炎 5.0%、その他 37.7% となっています。早期発見で生存率上昇。がんのステージ別5年相対生存率。紙面には5つのがんの生存率がステージ1から4まで棒グラフで表されています。出典は国立がん研究センターがん情報サービス。2014年から2015年までの院内がん登録生存率集計からです。胃がんからお伝えします。なお数字はすべてパーセントです。ステージ1 92.8、 ステージ2 67.2、 ステージ3 41.3、 ステージ4 6.3。 肺がん、ステージ1 81.5、 ステージ251.0、ステージ3 28.6、ステージ4 8.0。 大腸がん、ステージ1 92.3、ステージ2 85.5、ステージ3 75.5、ステージ4 18.3。 子宮頸がん、ステージ1 94.9、ステージ279.4、ステージ3 64.0、ステージ4 25.9。 乳がん、ステージ1 98.9、ステージ2 94.6、ステージ3 80.6、ステージ4 39.8 となっています。
がんを知る。がんの種類。がんには、肺がん、大腸がん、胃がん、乳がん、子宮頸がんなど、発生部位によって様々な種類があります。それぞれ原因や予防方法などが異なるため、それぞれのがんについての知識を身につけることが重要です。人口10万人あたりのがんの主な種類別死亡者数が棒グラフで示されています。出典は厚生労働省2024年人口動態統計です。肺がん 62.1 人、大腸がん 45.2 人、胃がん 34.3 人、膵臓がん 31.5 人、乳がん 25.7 人、肝臓がん 18.7 人、子宮がん、子宮体がんを含む 11.5 人、食道がん 8.8 人。主ながんの種類と症状、表で示されています。種類、初期症状、主な症状、主なリスク要因の順に読みます。なお、初期症状の欄には吹き出しで、早期発見には検診の受診が重要と書かれています。種類、肺がん、初期症状、症状が見られないことも多い。 主な症状、咳や痰、痰に血が混じる、胸の痛み、動いた時の息苦しさや動悸、発熱など。主なリスク要因、喫煙、受動喫煙、アスベスト。大腸がん、自覚症状はほとんどなし。血便、便秘、下痢、便が細くなる。残便感、貧血、腹痛、嘔吐など。喫煙、飲酒、肥満。胃がん、自覚症状はほとんどなし。胃の痛み、不快感、違和感、胸焼け、吐き気、食欲不振など。喫煙、抗塩分食品、感染症。膵臓がん、症状は出にくい。腹痛、食欲不振、お腹が張る感じ。皮膚や目の白い部分が黄色くなる。腰や背中の痛みなど。喫煙、飲酒、糖尿病。乳がん、初期症状、乳房のしこり。主な症状、乳房のしこり、乳房にくぼみができる、乳頭や乳輪がただれる、左右の乳房の形が非対称になるなど。主なリスク要因、飲酒、肥満。肝臓がん、自覚症状はほとんどなし、皮膚や目の白い部分が黄色くなる、むくみ、かゆみ、だるさや倦怠感など。喫煙、飲酒、肥満、感染症。子宮頸がん、自覚症状はほとんどなし、月経中でない時や性交時の出血、匂いを伴う濃い茶色や膿のような織物など。喫煙、感染症。食道がん、自覚症状はほとんどなし、飲食時の胸の違和感、飲食物が使える感じ、体重減少、胸や背中の痛み、咳、声のかすれなど。喫煙、飲酒。がん予防の5+1のポイント。日本人では男性のがんの 43.4%、女性のがんの 25.3% が生活習慣や感染が原因と言われています。がん予防のためには、喫煙や飲酒、食生活など5つの生活習慣に、ウイルスや細菌による感染を加えた6つのポイントが重要だとされています。5つの生活習慣を実践することで、がんになるリスクをほぼ半減させることが期待できます。日本人のためのがん予防法 5+1 図で示されています。中心に説明をしている男性のイラストが書かれています。12時の位置に火のついたタバコに×印のイラストと禁煙の文字が枠囲みの中に書かれています。時計回りに2時走る姿と適度な運動、4時、体重計と体重管理。8時、お椀にお箸と食生活。10時、泡のあふれるジョッキと摂取のイラストと文字がそれぞれ書かれています。また、6時の位置には色を変えて細菌を表すイラストと感染症検査の文字が書かれています。がん予防について、詳しくはこの後5ページで紹介します。
がんを見つける。がん検診。多くのがんは早期に発見して治療を行うことで、治る確率が大きく高まります。早期発見のために最も有効なのが定期的ながん検診です。初期には自覚症状がないがんも多く、健康に自信のある人でも定期的に検診を受けることが大切です。症状が出る前の段階でがんを見つけ、適切な治療へつなげることができます。がん検診はお住まいの市町村やお勤め先の会社、事業所で実施しており、身近なところで受診できます。大切な命を守るために、ぜひ積極的に受診しましょう。 がん検診の受診率を和歌山県と全国を比較してお伝えします。出典は厚生労働省2022年国民生活基礎調査。目標受診率は 70% です。主ながん検診の受診率を和歌山県と全国の順にお伝えします。胃がん、和歌山県 47.5%、 全国 48.4%。 肺がん 46.5%、 49.7%。 大腸がん 40.6%、 45.9%。 子宮頸がん 38.7%、 43.6%。 乳がん 39.5%、47.4% となっています。国が推奨するがん検診、無料または少ない自己負担額で受診できます。胃がん、胃内視鏡検査、胃カメラで胃の小さな病変を見つける検査です。男女50歳以上、2年に1回推奨。胃部 X 線検査、レントゲンで胃の小さな病変を見つける検査。男女40歳以上、年1回実施可能です。肺がん、胸部 X 線検査、レントゲンで胸の病変を見つける検査。大腸がん、便潜血検査、自分で採取した便に混じった血液の有無について調べる検査です。肺がん、大腸がん、ともに男女40歳以上、年1回を推奨します。子宮頸がん、視診、子宮頸部の細胞診と内診、子宮頸部の細胞を採取し、異常な細胞がないかを調べる検査。女性、20歳以上、2年に1回推奨。乳がん、乳房 X 線検査、マンモグラフィ、マンモグラフィにより小さなしこりを見つける検査です。女性、40歳以上、2年に1回推奨です。医療保険の種別に関係なく、お住まいの市町村で検診を受けることができます。詳しくは、市町村がん検診担当課へお問い合わせください。適切ながん検診の受診を。がん検診を受診する際には、効果があると科学的に評価されている検診を受けることが大切です。国は科学的に根拠のある検診を推奨しており、市町村のがん検診はこれを満たすものとなっています。一方で、高性能の検査機器や最先端の技術による検査も存在しますが、科学的な根拠がまだ明確でないものもあることを理解した上で受診する必要があります。また、がん検診は適切な年齢、受診間隔で受けることも重要です。1回のがん検診で全てのがんが見つかるとは限らないため、定期的な受診が必要です。なお、がん検診でがんの疑いありと診断された場合には、早期発見につなげるため、必ず精密検査を受診しましょう。
がんを予防する。生活習慣の改善。生活習慣の改善は、がんや生活習慣病の予防につながります。和歌山県では生活習慣を要因とする病気を予防するために重点スローガンを掲げ、1、野菜の摂取量を増やすこと、2、塩分を減らすこと、3、バランスの良い食事と適度な運動を無理なく続けることで適正体重を維持し、メタボリックシンドロームを予防することを推進しています。がんになるリスクを減らすためにも、自らの生活習慣を振り返り、健康づくりに取り組みましょう。また、県民の皆さんに、生涯にわたって生き生きと過ごしていただくため、健康に関する正しい情報と新しい情報等を健康コラムで発信しています。健康コラムは、紙面の二次元コードから検索できます。和歌山県の野菜平均摂取量。出典は厚生労働省2024年国民健康栄養調査です。摂取量の目標、 350g のところを男性 220g、不足分 130g、女性 204g、不足分 146g、男女とも全国ワースト1位です。和歌山健康づくり重点スローガン。今日からチャレンジ。ベジ増し、減らそる、脱メタボ。ベジ増し、野菜を小鉢2皿多く食べましょう。減らそる、塩分を小さじ3分の1減らしましょう。脱メタボ、バランスの良い食事、適度な運動を無理なく続けましょう。生活習慣とがん。和歌山県立医科大学保健看護学部岡本光代准教授のお話です。がんは生活習慣が深く関わる病気です。特に和歌山県民の1日の野菜摂取量は全国最下位という調査結果もありますので、まずは食生活の改善から始めましょう。野菜を食べることはがんを含む様々な病気のリスク低減に役立ちます。一手間かかるかもしれませんが、昼食にサラダを持参するなど、普段から意識して野菜を食べましょう。また、運動のために遠くの駐車場を利用する。階段を使う。腕を振って早く歩くなどの工夫で、無理なく日常の運動量を増やせます。こうした小さな行動の積み重ねが、将来の健康につながります。生活習慣の改善と合わせて、がん検診による早期発見も重要です。家族や自分の誕生月を体のメンテナンス月と意識する。検診日を見える場所に貼っておくなどして、検診を後回しにしないで、自分や大切な人のために定期的に受診しましょう。とのことです。紙面には、約100グラムの野菜の写真が掲載されています。
ウイルス性がんの予防。がんの中にはウイルスや細菌による感染が要因となるがんもあります。子宮頸がんではヒトパピローマウイルス HPV が主な要因であることが知られています。子宮頸がん。日本では毎年およそ1万人の女性がかかる病気で、毎年およそ3000人が亡くなっています。原因となる HPV は、日常生活の中でありふれたウイルスで、性交渉経験のある女性の多くが一生に一度は感染すると言われています。また、20歳代からかかる人が増え始めることも特徴で、30歳代までにがん治療のために子宮を失ってしまう人も年間でおよそ1000人います。予防・早期発見のためには、HPV ワクチンの接種及び定期的な検診が重要です。紙面には棒グラフと折れ線グラフが掲載されています。出典、厚生労働省人口動態統計より、国立がん研究センターがん情報サービスがん統計、子宮頸がんと新たに診断された女性の数、2023年、10歳から99歳までを10歳ずつ9つに分けて表した棒グラフです。順にお伝えします。単位は人です。10から19歳、3、20から29歳、128、30から39歳、1300、40から49歳、2299、50から59歳、2115、60から69歳、1582、70から79歳、1651、80から89歳、1066、90から99歳、301となっています。次に、子宮頸がんの死亡者数の推移。1984年から2024年までを5年ごとに表した折れ線グラフです。順にお伝えします。単位は人です。1984年、1755、1989年、1811、1994年、1887、 1999年2060、2004年2494、2009年2940、2014年2902、2019年2921、2019年2721となっています。HPV ワクチンでの予防。子宮頸がんの予防のためには、初めての性交渉前に HPV ワクチンを接種することが極めて有効とされています。小学校6年から高校1年相当の女性は、かかりつけ医などで公費により無料で HPV ワクチンの定期接種を受けることができます。2回または3回の接種が必要であり、接種完了までに半年ほど時間がかかるので、接種を希望する方は計画的な接種をご検討ください。HPV ワクチンの接種スケジュール。9価ワクチンの場合、1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合は、1回目から6ヶ月後に2回目、合計2回です。1回目の接種を15歳になってから受ける場合は、1回目から2ヶ月後に2回目、6ヶ月後に3回目、合計3回です。この接種スケジュールで、9価ワクチンの場合、子宮頸がんの原因のおよそ 90% を防ぎます。定期接種の対象は、小学校6年から高校1年相当の女性です。HPV ワクチンの副反応。HPV ワクチン接種後には、接種部位の痛みや腫れ、赤みなどが起こることがありますが、1、2週間程度で消失します。また、HPV ワクチン接種後に生じた症状で、医師が報告を必要とした事例は、9価ワクチンの場合、接種1万人あたりおよそ3人となっています。国では、予防接種後の症状の診療にかかる協力医療機関を選定し、診療・相談体制の充実を図っています。HPV ワクチンの詳細については、紙面の県 HPV ワクチンヒトパピローマウイルスワクチンについてのページにリンクする二次元コードからどうぞ。HPV ワクチンで子宮頸がんを予防できます。和歌山県立医科大学産科婦人科学教室、伊能和彦教授のお話です。子宮頸がんは HPV ワクチンを適切に接種すれば、ほぼ確実に予防できるがんです。検診による早期発見も重要ですが、治療で命が助かっても妊娠ができなくなる可能性もあるため、ワクチン接種で HPV からの感染を予防し、がんを防ぐことがまずは必要です。しかし、国内のワクチン接種率は外国に比べ低い状況にあり、子宮頸がんの患者数、死亡者数は増加傾向にあります。ワクチン接種後の症状について不安を感じる方もいるかもしれませんが、近年の研究では重篤な症状の発症は極めて稀であることが判明しています。また、県内では、重篤な症状により長期で日常生活が困難となった事例の報告は現在のところありません。さらに、ワクチン接種後の症状については、症状に応じて専門性の高い診療や相談を提供する体制が、和歌山県立医科大学が中心となり、県内でも整っています。定期接種の対象者やその保護者の方一人一人が、HPV ワクチンについて正しく理解し、接種について検討していただければと思います。とのことです。その他のウイルス性がん、肝臓がん。肝臓がんの主な原因は、B 型、C 型肝炎ウイルスへの感染と言われています。このうち、B 型肝炎ウイルスはワクチンでの予防が可能です。ウイルスに感染しても、症状がなく健康に生活している人もいますが、早期発見、早期治療に努めることが大切です。特に次に該当する方は、肝炎ウイルスに感染している可能性が一般の方より高いと言われています。4項目あります。1、1992年、 平成4年以前に輸血を受けたことがある方。2、長期に血液透析を受けている方。3、大きな手術を受けたことがある方。4、入れ墨をしている方、ボディピアスを施している方、などです。一度も検査を受けたことがない方は、保健所や協力医療機関において肝炎ウイルス検査を無料で受けられますので、該当する方は受診を検討しましょう。詳しくは、紙面の和歌山県肝炎ウイルス検査事業のページにリンクする二次元コードからどうぞ。がんについての相談。県では、がん検診に関する相談や、がん患者や家族を対象とした相談体制の充実にも取り組んでいます。県内の病院に無料の相談窓口として、がん相談支援センターを設けています。がんの検査・治療方法のことや、医療費・助成制度のことなど広く対応していますので、お気軽にご相談ください。がん相談支援センター、所在地、電話番号、時間、平日のみの順にお伝えします。がん相談支援センター、和歌山県立医科大学附属病院、所在地、和歌山市君井寺 811-1、電話番号 073-441-0778、時間、平日のみ、9時から17時まで。日本赤十字社和歌山医療センター、和歌山市小松原通り 4-20、073-423-6207、9時から17時まで。和歌山労災病院、和歌山市木の本 93-1、073-451-3181、9時から16時30分まで。公立長病院、紀の川市内田 1282、073-678-2340、8時45分から17時まで。橋本市民病院、橋本市お峰台 2-8-1、073634-6116、9時から17時まで。日高病院、御坊市園 116-2、073824-1786、8時30分から16時まで。紀南病院、田辺市新城町 46-70、073922-5118、8時30分から17時15分まで。国立病院機構南和歌山医療センター、田辺市滝内町 27-1、0120-92-8160、8時30分から17時15分まで。新宮市立医療センター、新宮市八伏18-7、0735-31-3345、8時30分から17時まで。以上、県政最前線のお問い合わせは、健康推進課、電話 073-441-2640、ファックス 073-428-2325 へどうぞ。県政最前線、がんを知り、がんを予防するでした。